はい、こんにちは、大竹誠です。今日は7月9日木曜日、今日のパートナーは、
こんにちは、三浦靖子です。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
そして木曜日は、
はい、ありがとうございます、雷の匠と
雷の学です。
お願いします。
お願いします。
今までにこれ2回忘れてるから、
ね、はい、何回忘れちゃうのかね。
先週三浦がキャーって言ったからね、ずっと話し始めてたらね、うん、私も全然気がついてなかったみたいな顔してたけどね。
そう、気がつかんかった。
はい、今週は今週で、
はい、
もうあちこちね、はい、もう
台風
の大雨でも、はい、線状降水帯、
そうですね、
同じところばっかしよね。
ずっとこんなに降るとは
嫌になっちゃうね。
これからどうなるんだろう、
うん、でまああれだしね、まあ、今もこう雨は降り続いてるらしいけど、山にもやっぱり容量があるらしいね、木が水を溜めてる、
パンパンの状態で、
だからそれがこうリミットを超えると山も持たなくなる、
土砂崩れとかもありますよね。
そういうとこにね住んでるんだけど、でも三浦昔とはね、
はい、
違うよね、やっぱ降り方ね。
いや、もう多分やっぱね、うん、地球の温度が上がっちゃったんで、うん、あの雨の降るとかね、台風の進路も変わったし、うん、やっぱこの雨を降る、その、うん、海の上で降ってたものが陸の上で降るようになったり、
うん、
もうやっぱ温暖化のそのやっぱり地球の温度の1度2度って本当に大きいと思うんですよ。
それをまあそのまあ温暖化ってなんてそんなの関係ないっていうね、
言う人もまだいますね。言う人も
まだ いるから、まあ、微妙だけど CO2 が昔よりたくさん排出してることだけは確かだからね、それがどう作用してるのかっていうのはもうちょっと本当にこう難しいところなんだけども、でもやっぱりそうなってくるとこれから先10年20年ね、まだ日本だけじゃないけども世界はどうすんだと、
どうなるか
真剣にやっぱりそこを
もうぼちぼち本当に真剣に地球の温度下げること考えていかないと、うん、って私は思うんですけど、
ねえ、でも相変わらずね、まあ日本は石炭火力をね、あの100基減らすとか言ってるけど、でもあれだよね、あ、火力発電所作ってもいるんだよね、
あの CO2 の排出量が多い、うん、その古い旧型 の、 その石炭火力発電所などは廃止するけれども、うん、あの CO2 を出さない、より出さない高機能の、火力発電所はまあ作ってたりするっていうことですよね。
新しい電化製品もあれだよね、省エネで電気食わないのたくさんね、はい、うん、作ってるけど学ぶ、
はい、
ちゃんとやってるか、そういう省エネみたいなこと、
は
い、
寝てなかったよ、
ね、寝てるは
ずないでしょ、
省エネだ、
省エネしてなかった、おめえが今
スリープモードだ、
ね、スリープモードしてなかった今、は
い
は
い、スリープモードしてないです
ね、してない、
はい、急に起動されたみたいな、
はい、あのどうでもいいんだけど、はい、話しかけた時に驚くのやめてくれない、
エアコン
のスイッチ入れた時一番電気食う、
ね、今一番電気食う、
今一番電気食
ってる、焦ってる今、めっちゃ焦って
る、エコでお願いします、話しかけないでください、
そんなダメだよ、
だから番組でいじめられること多いよね、
いじめられましたね、
僕
本当になんか、ね、
なんでいじめられた、
もう本当いじめられてムカついて、なんか使っちゃいけない言葉を使っちゃいましたよ、
本当に優しい、なんでいじめられたのよ、
ロケに行ったんですよ、ちょっと、うん、なんかこう森の方をこう歩いていく感じのロケ でしてね、
ざっくりしすぎ、
はい、
ね、森の方に歩いていくロケ、はい、
でこうなんかインストラクターの先生みたいな方が先頭にいて、あ、その方がなんかあの長靴にヒルがついたって言って、そしたら匠がそれを何の躊躇もなく取ったんですよ、素手でヒルを、
すげえな、
でこうやってなかなか取れないですねヒルってみたいな、で僕は本当に虫が苦手なんで、僕は避けたんです、ちょっと逃げて、
う
ん、
怖い
よ、怖いな怖いなと思って、したらバッて匠がヒル取って、あのブーツでこう投げるふりしたんですよ、その時に俺本当に嫌で心の底から殺すぞって言ってしまって本当に腹立って、
お前よくヒルなんか掴めるな、
いや
ヒルはちょっと別物じゃない、
マジですよね、
虫の中でも
よくヒル掴めるヒル、
虫の中でも違うよ、怖いよ、
ちょっとなんていうんですかね、なんか自分の中の男の子出ちゃったっていうか、一応テレビカメラ回ってたんで、うん、あのテレビ見てる人に、うん、俺こういうの平気で掴める人なんだよみたいなモードが発動しちゃって、だ今ここにヒルいたら触りたくないんですけど、ロケ中はもうアドレナリンとか出てるんで、うん、触って学ぶにぶん投げたら面白くなるかなっていう一心です、その一心でヒル触って掴んで学ぶにぶん投げたら、 殺すぞ。お笑いの言い方じゃなかったですよ。
全然笑ってなかった。
本当に殺意があるような言い方。
本当に嫌で、本当に嫌で、
はい、ビビりましたけどね。
はい、嫌い嫌いなんだ。
はい。で、まあうん、ロケ終わって、うん、僕も長靴脱いで、うん、普通に着替えたら普通に刺されてて、
うん、怖い怖い怖い怖い、
めちゃめちゃ血出てます。
めちゃくちゃ 血が止まんなくて、
もう俺が昼投げなくても、はい、もう勝手に昼に血吸われてたんで、はい、
お前よく痛くなかったのだってロケ終わるまで。
そう、昼は全く痛みも
分かんない。
昼は痛みないらしいですよ、
うん、もう痒みもなくて違和感が全然なかったんですよ。
あれ全部ちょっと血吸い尽くすとポロって落ちるんでしょ。だって
そうそうそう、もうパンパンになってました。
は
い、
学ぶの地でパンパンになってました、は
い、
どこが
学ぶの地、ま、うん、噛まれたとこですよね、うん、あの
ここです、この
ちょっと残ってますね。
あと
ほくろみたいな感じで、
ね、え、こんな大きい跡なんだ、ね、
はい、
ああ
そうですそうです、でこんな5ミリぐらいの細いのがもう 2,3 センチぐらいに膨れ上がってて、
でパンパンに膨れ上がってるんですよ、学ぶの地で。
怖い、
三浦虫大嫌いだもん。
はい、もう
虫やめ。私はね、もう自然が大好き、植物大好き、虫が大嫌い、
うん、虫がもう本当に苦手なんです
だから
もうそんなことで今ウルフさんが今マナブが噛まれたのか写真撮ってますけど、
じゃあツイッターで上げるんですね。
ツイッターで見てください
結構でかいよね、はい、あと、はい、うわ怖い。
自然が好きで、
うん、土いじりも植物も大好き、
植物が好きで、
うん、で虫が大嫌いだから農家になれなかった。うん、虫がおっと怖い。
最初の自然が好きでの中に虫も入ってないの、それは。
入ってないの。虫の根はいいの。
うん
うん、音は好きなの。本当だもんでさ、グランピング、なんだ、グランピング金持ちが言ってさ、はいはい、嘘キャンプ、はいはいはい、あれならいいのよ。はいはいはい、あれならいいのよ、
グランピング、嘘キャンプ。
あの、嘘キャンプ、金持ちが行くさ、もう虫が一匹も出ない自然の中で、快適な、なんならエアコンまでついてるお部屋で、あのね、自然の音と風を浴びながら寝るっていうね。
あれいいですよね。
もうあのふざけたああいうの大好き。
じゃあマジキャンプで虫いるやつは本当難しいですか。
人より刺されるの。本当に尋常でないぐらい刺される。あの人の倍以上は簡単に刺されるの。
あ、そう言われてみれば、あのうちはあの周りでがよく蚊が出るのね。
はいはい、
蚊が出るんだけど、どういうわけかね、俺は刺されないんだよね。女房出てちょっと出て帰ってくると刺されたあさあさって言って
一瞬、うん、あの鍵を開ける、うん、前の家の時とかこう、うん、鍵を開けるだけで、うん、の間だけですよ、
うんうんうん、
それだけで3つから4つ刺される、うん、嘘でしょってぐらいブワーって大群でブワーってくるんですよ。
いやだから 俺がなんか庭の木がちょっとはみ出てたのね、
うん、
あれちょっとこう悪いから切ってくれるとか言っていいよなんつって、
うん、
で皮出てるかあったら皮出てますよなんて言うから、あそうなんて言いながら、じゃあ切ってきてって言うから、いやだって蚊取り線香とかそういうのないのって言って、うん、あんた虫に刺されないでしょって言われてじゃあ刺されづらいことはそうかもしれないけど、うんうん、刺されないわけじゃないからね、うん、俺だってね、
うん、
だけどあんたは刺されないからつ、うん、何か長袖とかそういうのって言ったら、いやその格好でいいんじゃないかしらみたいな言い方で、
うん、
そのまんま出されてね枝切ったけど結局虫に刺され、あの蚊に刺されなかった。
あ、やっぱ刺される
んですね。怖いな、なんでだろうね。
体質的にどう
なの。あれどうなんすかね。俺も、まあ、人と比べたらあんま刺されない。
お前ちゃん肌弱いんだろ。
俺肌弱い。
お前ちゃん肌弱いんだよ。だからケツかいんだよ。
あ、そうでしょ、うん、
またケツの話、
うん、
またケツの
話砂付近じゃなくて何でしたっけ。穴付近。
またしますか、穴付近の話。
穴付近の話、
あのこの話続きがあるんですよ、
はい、
前回穴付近がかゆいっつって俺がネットの不確かな情報を言ったと思うんですけど、カフェインの摂取、過剰摂取でかゆくなったんじゃないかっていう話を先週したと思うんですけど、先週のラジオを聞いた母が速攻で俺に LINE を送ってきて、いやカフェインの過剰摂取とかじゃなくて、あの石田家はもともとみんなお肌が弱いの、だからあなたはお尻の穴がかゆいの、そういう家系なのっていうラインが来てます。だからうちの家族全員穴付近かゆいんですか。
血でした。
花粉の過剰摂取だと思って。
穴付近家族。
穴付近家族でした。うちは
穴付近かきながらメロン作る家族。
いや汚ねえな。
汚ねえなお前。
汚
ねえなお前。
洗って、あ、かいてるのしても洗ってるわちゃんと。
洗ってる。
爪の間まで。
直にはかかねえだろ。
直ではかかない。
直ではかかない。
突っ込んでやんないよ。
じゃあ、あの、ケツの薬とかやっぱり多少金かかるんだ。
削るんですか
塗り薬ね。
わかんない。塗り薬とか。
デリケア的なや
つ。お前ちは軟膏が欠かせない。
軟膏か。よく考えたらうちの薬箱軟膏だらけですね。いろんな種類の軟膏ばっかり。
無比とかな。
はいはい。無
比させの無比とか、うん。軟膏。いろんな軟膏入ってる。
そうですね。とか、そういうのばっかでしたね。うん、よく考えたら。うんうん、
あれは大丈夫なの、なんか、肌が。肩こったりするときになんか塗ったりするじゃない。
あ、
うん、ああいうのは肌荒れしない。
スースーするやつ。
それともああいうのはない。
スースー
する
やつ。
塗ってスースーする。
ああ、
うん、
それで肌荒れることはないと思います。
うん、ああそう。
はいはい、はい、
じゃあそんなに弱くはないかもしれない。
うん、だからその季節の変わり目ですとか乾燥したりとか、うん、なんかそういうのでもう肌が敏感なんでしょうね。うんうん、
でも見る限り肌弱そうに見えないけどね。
いや結構やばいですよ。腕よーく見てください。これちょっと。
なんか虫刺され？
虫刺されじゃなくてなんかこういう出来物できちゃ
ってちょっと湿疹っぽいのがね、うん、ありますよね。
これ湿
疹か。そうなんですよ。ほら。
それなんだ、家が汚いのか。
家汚いじゃんってなんかなんかこういうのでき年一でできるんですよ、うん。
家がダニだらけなの。
ダニだらけじゃないですよ。ちゃんと奥さんが掃除してますんで、うん、年一でできるんですよ。
年一で。
はい。
なんで？
季節によって。
この時期？
え？で今年はちょっと長引いちゃってる感じ。
ずっとできてるもんね。
ずっとできてて。
へ、いや七夕なちょうど七夕だと思ったもんでさ、なんか、はい、そういうなんかミルキーウェイみたいだなと思って、はい、そういう時期的にその時にできるだったらちょっとなんかあ素敵あの意味があるかなと思ったの。
はいはい、そんな素敵に言っていただくと嬉しいです
けど。手にパドマとミルキーウェイができて、
肌弱いんですよねやっぱり、
ね、
うん、お肌も顔とかもやばい。
はやま、
ミスーダもでもそんなにあの弱くはないよね。
弱く、うん、まあ弱くはないかな、うん、強くはないが弱くはないです、うんうん、
だけど新しいお家に引っ越して、うん、ね、うん、あのゴキブリ対策とかしっかりしてる
でしょ。ちょっとマンションが古いもんで怖いもんで、うん、古いマンションって結構、うん、でゴミ捨て場夜ゴミ捨て行くとね、うん、ゴキブリがねよういるんですよ、その1階に、うん、でそれが怖くてね、うん、でもう徹底してゴキブリ団子並べてますよ、うん、うちあのもう窓際玄関、うん、もうすごいいっぱい並べてます。
あ、そうなの、うん、でゴキブリ死んでるの見た、そんなこと
ない、見たことない、
出てねえんじゃないです
よ。いや出てない、歩いてんだもんゴミ捨て場のゴミ置き場の近く、うん、あの歩いてんのに毎回見るもん、うん、
だったらもうそんなゴキブリの来ないようなところに住めばいいじゃん。
そんなバカみたいにね、湯水石油みたいにね、あとは金が湧いて出るわけじゃないんだよこの時期、うん、ちゃんと考えて
人生、俺を誰だと思って喋ってる
人生ちゃんと考えて安いとこに住んでんだ今、人生を設計して。
前より安いの？
全然半額です。
そんな安くなるんです
か？
いやここでね俺はいつも思うんだけど、うん、まあ女の人はね、はい、まあ、どこでも住めるっつうかね、
うん、
男の人はなんかこう高いところから安いところに結構移るとショックでかかって
する
んだけど、うん、
見え張りな部分もあったりする
から ね。女の人そういうこと気にしないよね。
気にしない、まあ、でも不便を感じますよ一回贅沢しちゃうと、うん、でも贅沢したことでいい気になってる自分はもう、うんうん、私ねなんだろうな、前世がやっぱ相当貧乏だったのかしらんけどね、うん、贅沢に対する罪悪感がすごくて、
うんうん、
とにかく罪悪感が同時に湧いちゃうんですよ、
うんう
ん、これでもねなんかね、うん、今しめのようにね、ランク下げますね、うん、何回かに1回こうやずっと家が大きくなってて、うんうん、ドーン、うん、狭いとこ住むとか、なんかこうやってないとなんか不安で、
わざとなの？
わざとやったことはありますね。これ2回
すごいな、学ぶなんかな、もう、はい、ちょっとずつ上げてたらもう、
はい、いやもう無理ですよ本当に、
ね、
このまま上がってったら。
お前家だって家にもなんか大きなゲーム機があるらしいじゃない。
ゲーム機買ったんですよ、ゲームセンターに置いてあるようなサイズの4分の3ぐらいのスケールの。
うわ、
はい、これがかっこよくてです
ね、昔映画にで映画見てると、はい、どっかのうちになんかピンボールマシンみたいなのが置いてあるみた
い
な、そんな横浜の山の手
に。うわ、いいよな、うん、そういう性格になりたい。明日のこと考えずに生きられる。
本当考えてないです僕は。
いいな。
だ何の罪悪感もないでしょ。お金使ってい
いな。
なんとなく生活のレベルがなんとなく昔より上がってることに対して、
うんうん、
何とも思わない。
何とも思わない。
だってさ、私なんかさ、やってて自分でもおかしいなと思ってんのよ。一回下げるじゃん、ランクを。したら、いい家より、うん、狭くなるじゃん、
はい。
で、やっぱ水回りだったりとか、なんないだったり、いろいろ汚くなったりするじゃん、古くなったりとかさ。全部ストレスになるわけですよ、
うん、
でストレス感じながら生きるんですよ、
うん、
え、なんでゼロからストレスを自分で生み出して、
うん、
もう自分でなんでこんなことしてるのか分かんない。
お風呂だって前よりちょっと入りづ
らい。狭くなる、狭くなる。狭くなる。昔はだって寝そべって寝れとる、入れたのが、今は、多少膝を曲げて普通に、どっちかっていうと古い湯船だもんね。はい、深い湯船。
はい、深い
湯船。深い湯船だもんで、前のうちは、なんか寝そべる感じで浅い湯船で寝とって、で、今買ってさ、深い湯船から出るじゃん。またいだ時の、イメージより15センチ下に床があるっていう、毎度おなじみ、ああ、思ったより、そう毎回やって思ったよ、もうこれもういつまで思ったよりを続けるんだろうとか、もう自分でも分からん、何のために引っ越したんだか。
まあ分かんないけど、今日か何か宣伝してたのは、石原慎太郎さんと曽我さんだっけ、綾子さんだっけ、87歳ぐらいの人が対談してて、それでこれ朝のニュースで知っただけだけど、はい、ニュース番組でちらっと見ただけだけど、まあ、なんかこう死が近づいてきてるわけじゃない、
はい、
でそういうことを常に考えながら、こう生きてきてるっていうのと、ただそれと石原慎太郎さんなんかは考え方は全然違ってて、死にたくないみたいな考え方を持ってるっていう、のね、だまあまあ思うんだけど、その、まあ、光浦なんかはこう学ぶよりこう年上じゃない、
上、
そうなってくると、まあ、それより俺はもっと上だけど、だそうなってくるとなんかこう、まあ物欲つうか、なんかこう昨日より今日のいい暮らし、みたいなことはなんか、まあ死んだら何も持っていけないわけだしねっていう、曽我さんの方はね、
石原慎太郎さんとその綾子さんが対談本を出してらっしゃるんですね、死という最後の未来っていう本を
最近、
どうすればいいんだろうね、まあ私家賃に下げたのはあれなんですけどね、これ国交なんかね、このコロナが落ち着いたらすぐ留学行けるようにっていう、それもあってコンパクトにしといて、いつでもピュッと休めるように、周りを固めとこうと思って、
でもなんか三浦のそのやり方はなんか、カバン一個でどこでも行けるみたいなものもちょっと感じるしね、なんかこう一人カバン持ってパッと、
そうなの、
それもなんかちょっと素敵な
素敵ですね。
そしてちょっとずっとこう最近行ってなかったエステに行くようになって、でそのメイクさん、十何年ぶりに会ったようなメイクさんが、もうその人がもう美容オタクで、もうエステも化粧品会社も何にも、もうとにかく自分でやらには気が済まんくなってきちゃって、全部やり始めて、でその人と、まあ、10年ぶりぐらいに会って仕事場で、そして私エステ今自分で始めちゃったんですつって来てくださいつって、で行ったの、そしたら本当に顔がヒュッと上がったわけよ。
誰の？
私、あ、気づかんかった。え、あれ、
今や手でやりました、手で持ち上げました、
手で上げる前、手で上げる前から
カツラつける前かと思ったぐらい。
あれ気づかんかった、あれ、今日私なんか
上がってんのとか、
上がったんですか、
上がってんですけど、
あれ今テレやった時は映り目になったなって感じしましたけど、
みんな、いや
いや、いやだから、どうなの、その人は要するに、
いやいや、
顔上がったって、
顔上がったんです
っていうのは、ちょっと分かりづらかったんだけど、あれだよね、いや、そうじゃなくて、その人が、エステの人が、なんか自分で気になって、全部自分で始めてって。いうのと、光浦はなんかこう言ってみればカバン一個で何にもないみたいな感じなのとっていう、それ
がつながるんですよ。
どこでつながるの？
いつでも海外行けるように準備したじゃないですか、で私自分に投資をし始めて、ちょっと顔が上がって、これ私多分海外行ったらね、40歳で通用するっすね、余裕で。なんなら38で通用しますね。で
38や、
いや、正直外国人から見たらもう私なんか38歳ぐらいですよ。
ああ、そうかね。
それぐらいですよ。
太田さん。童顔にはね、見えますもんね、
東洋人はね。太田さんは光浦の何歳ぐらいに見えるのかね。
38ですよね。
やっぱそう。
もう辛いね、宮塚。
本当に。 仕事仕事一本だから出世した。
サラリーマンの悲哀を見たよ、ね、今。
だから文化放送をずっと入社してもうずっと
学ぶ、はい、少しは学べお前はもう本当に、は
い、ちょっと今日様子おかしいですよね、学ぶさんね。
しかも光浦はそのね、はい、カバン一個で、ね、はい、身軽にして、はいはい、ね、何も持たなければ、うん、若くいられるかもしれないという、
まあ、そういうお金使うようにしたの、
なるほど ね、
うん、
ね、
まあ、そういうふうにしていく、うん、お前なんかはね、もうどこにも行かないで、はい、少しずついいアパートに暮らし始めて、はいはいはい、部屋にピンボールマシンみたいのを置いて、
ね、たまんないですよ本当に、
たまんないよ本当に、はい、若くして守りに入るか、は
い、いや、ある意味攻めてますよ。
どうせ、え、何、どこ攻めてんだよ。いや、もうどうせ何も持っていけないんだぞ。
どっちが攻めてんだろうね。
どっちが攻めてんだよ。お前何攻めてる。
いや本当に
もうスニーカー100足も貯めて、はい、何してるんだよ。
スニーカー100足貯めて。
貯めてる。ありますね。100足あるの。は
い、本当に言いたくないけどね、はい、靴にこだわったな、イメルダ夫人だよ言いたくないけど靴にこだわった
の
靴めちゃめちゃ
買って、まあ、イメルダ夫人、高田純次って順番だから、は
い
はいはい、その次お前だから、
あ、僕ですね、
来ました、
ね、
いやいやすごいですよ、はい、その次ならすごい、
は
い
は
い、
もういや僕は物欲止まんない、はいはい、止まんないですよ物欲が、
本当にでもね、そういうなんかこう身軽さっていうかね、はい、なんかちょっと俺も近頃考えるよ、
え、
なんかこう
男子さ
んが、うん、なんかこう、まあ、そんなによくあるわけじゃないけど、うん、ないわけじゃないじゃない、うん、ね、うん、これは
難しい。お関さんも海外行きます？
カバン一個で
最後、
あの
最後って違う、最後
その最後の最後って何？
じゃ人生のさ大博打よ、1年ぐらいさ、
だからそれいいんだけど最後って何？
いや、最後の大博打という、うん、まあ、最後の何つうの、
何年ぐらいあるのその最後って、
最後って何つうの、じゃこれからもあとは40年生きるでしょ大竹さんも、
うん、いきなり40年なんてお前そこで俺を乗せてどうすんの、俺40年生きるって本当かって言うと思うかお前、そんな
110歳ぐらいになってる、うん、
ね、ボボボボ
だよね、いやでも海外行ってさ、ちょっと外国人で恋に落ちたりとかさ、うん、そういうのもよくな い、 ない
ロフトの親父じゃねえんだからはい太田さん、
う
ん、
はい、今日はまず NHK が伝えたニュースからお伝えしたいと思うんですけども、イギリス政府、新型コロナウイルスによって大きな打撃を受けている飲食店とか、うん、ホテルとかを支援するために、うん、これらを利用するときにかかる、まあ、日本の消費税にあたる付加価値税というのがかかるんですが、うん、この税率を20% 今かかっているところをなんと 5% に引き下げると発表したということなんですね。でヨーロッパではドイツがすでに付加価値税の税率の引き下げを始めているんですが、イギリスは相当低くすると。で今月15日から来年1月12日までの半年間、日本の消費税にあたる付加価値税の税率を引き下げるんですけども、レストラン、パブ、ホテル、映画館、テーマパーク、こういったところを利用する付加価値税で、税率が今の 20% より大幅に低い 5%、スナク財務省は飲食や観光の業界は最も多くの人が働いて最も大きな打撃を受けていて、この措置が雇用を守ることになるだろうと言っているんですけれども、これだけではなくていろんなことを実はイギリスやっておりまして、来月8月の1ヶ月間月曜から水曜の間に外食をしたとき、一人当たりおよそ1350円を上限として半額を政府が持つという施策もやると。これはビッグローブニュースに載ってたものなんですけど、まあ、さらには一時帰休を強いられている従業員の給料の8割を今肩代わりしてるんですが、こうした従業員を復帰させて来年1月まで雇用を守った場合、従業員1人当たりおよそ13万5千円を雇用主に支払うことも発表していると。
はい。はい、まあ、このボリス・ジョンソンって人はこの間コロナにかかってね、
はい、一時ちょっと危険な状態にもなったみたいですよね。
結構なんかこうちょっとなんか大胆な政策を平気で言う、
そうですね、最初イギリスは集団免疫を獲得するかのような方策を取ってたんですけど、やっぱりそれは違うということにしたわけですけどね、
まあ、そういう人なんだけど、まあ、そこはちょっとね、このめちゃくちゃなマスクもしないで平気だみたいないうのはちょっとだけ今避けておくと、このどこにお金があるのかなと思うくらい、その 20% の日本で言えば消費税、これを 5% にしちゃうと、ね、 それを来年の3月までこれやるって言ってるし、
来年1月まで
ですね。まあ、1月までというか、パブで飯1300円の飯出すだろ、そうするともう半額にすると、で半額は国が負担するとこう言ってるわけだよ。
すごいな。
ああ、まあいろんなことはあるにしろ、まあ、政策面では随分大胆だなと。それ基本になってるのは何かっていうと、このボリス・ジョンソンはイギリス各地で芸術を作り出す団体や施設が扉を閉ざし幕を下ろしている間も運営を続けてスタッフを維持できるよう、この業界を将来世代のために守るための資金だ。
これは劇場、コンサートホール、美術館など文化施設を救済するためにおよそ2100億円の支援策も発表していると。
はい、まあね、EU 離脱でちょっとボコボコに思うんだろうけども、まあでもとりあえず自国通貨ってことかね、ポンドだからね。
そうですね。
まあ、同じ政策でもなんかこう文化を守るんだという政策だよね。まあ、あっちこっちの他のめちゃくちゃなところはちょっと置いといて、文化を守るぞと。で逆に日本をこう顧みたときに、あ、例えば文化、劇場だね、映画だね、演劇だね、広い意味で言えばスポーツだね、もっと広い意味で言えばホステスさんやホストさん、銀座やら新宿、宮街も含めてそこなりのものが、まあ俺はある程度文化っていう
広い意味ではそうですね、
中に入るんじゃないかなと思うんですね。で日本はさ、なんかこの辺をさ、なんかこう水商売みたいなことは、俺たちなんか水商売なんだけど、水商売も含めてさ、なんかな、なんかこう、なんかこう劇場もね守ってくれるとか、うん、そういう感じはあんまりないね、うん、一番最初になんかライブハウスの話だったからね、うん、そこら辺もなんかあんまり守ってくれなかったしなと。まあそういうふうにちょっとこの、まあ、まあこう国の中のことはちょっと見えないからね、
はい、
まあいろんなことは言えないんだけど、まあでもこの言葉だけでもやっぱしなんか めちゃくちゃな人なんだけど、コロナなんかのことはあんまり考えてない人なんだけども、でもこういう政策を取るっていうのはちょっとあれだよね、気になる政策だったね。
そうですね。まあ、一方日本なんですけども、うん、昨日の東京新聞の夕刊で、うん、天宮かりんさんが、うん、命の砦というコラムを書いてますけど、うん、やっぱりこのコロナの影響で非常に生活が苦しくなっているという悲鳴があっちこっち上がっていて、やっぱり生活保護に頼らざるを得ないという人がやっぱり東京23区だけで4割増えたと。で、やっとたどり着いたと、なんとか助けてもらったと、こういった声が非常に高いんですけど、先月25日名古屋地方裁判所で、その安倍政権下で生活保護費が下げられたことは憲法違反だという訴えがあったんですけど、これは厚生労働大臣の裁量の範囲内で国民感情に照らし合わせてみても問題ないということで、棄却されたっていう裁判がありまして、これについて原告の女性は死ねと言っているのと同じという声を上げていたりするわけですが、まあ、判決には全国から抗議の声が沸き起こっていて、まあ、各地の判決をこれから注目していきたいと天宮かりんさんはおっしゃっています。
はい、5月ね、確か5月の雇用はあれだよね、3万2千人ぐらい雇用が失われた、まあ、失われた人がどうするんだろうなって、まあね、雇用保険とかね、いろいろあるだろうけども、でも厳しい生活は間違いないよね。あと非正規の人は雇い止めっていうのがあって、この4月では、去年の4月に比べて 24% 生活保護を受ける人が増えてるっていう統計も出てるよね。まあこれで、まあ、いろんな物価スライド方式っていうの、そういうのをこう生活保護の水準に導入してるんだよね、確か諸物価と。で諸物価と照らし合わせても、まあ、それが下げる要因になるのかなと俺は思うんだけど、
まあ、安倍政権になる前のデフレを反映して生活扶助費、うん、生活保護費を下げるということだったんですけど、うん、安倍政権下になって物価上げる、うん、物価上げるってずっと言っていたわけですよね、うん、その物価を上げる流れの中で生活保護の費を下げるっていうのはちょっと矛盾しているような気もしますよね、うん、
まあ上げるって言ってたけどね、
うん、
上がってない、
まあ、上がっちゃいないけどね、
でも下げるっていうのはそれはもう しかも下げるだけじゃないよね。今もこの水際作戦が、
そうですね、
結構なんか生活保護が簡単にはね、
はい、何度も、そう、
何度も言うようだけど、
ね、
もうこれはもう、まあ、権利だからね。
明日は我が身だからね。はい、う
ん、ね、それはやっぱりちゃんと、まあ、予算の都合でね、その、地方の自治体なり、今、市町村なりが、省こうっていうような意味合いは、で、当然ね、お金が足りないんだから出てくるかもしれないけど、まあ、だけど、さっきのボリス・ジョンソンじゃないけども、予算を回すところには回さなくちゃいけないよね。どこに、どう回してるんだっていうことが気になるよね。
最後に簡単に、まあ、各紙一面トップで扱ってるんですけれども、参議院議員の河井案里容疑者と、それから夫で元法務大臣の河井克行容疑者、買収の容疑で2人とも起訴されました。まあ、1億5000万円等からお金がいっているわけですけれども、これがどういうふうに使われたのかという細かいところが出ておりませんし、それからその1億5000万円自民党が渡したときにどういうつもりで渡したのか、誰の判断で渡したのか、これも明らかになっておりませんし、それから受け取った方の政治家やそういった方々は、まあ、罪に問われないということになったようですが、それも問題なのではないかという声も上がっていて、で、三国屋隆さんという東大の名誉教授は、その中国新聞デジタルの記事によると、まあ、本人が安倍さんからといって配る、すぐ捕まりそうなことをしたのが不思議だ、もらった方ももらった方で広島県の政界はどういう構造になっているのかと思うということを言っています。まあ、国民の方もまたやってるっていうような物分かりがよくなってはいけないんじゃないかっていうことを言ってますね。
はい。それからさっきの話にちょっと戻るけども、この現政権の間には、やっぱしお金の話であれなんだけども、海外にやっぱし54兆円のお金を。
そうですね。込み込みで円借款だの、ODA で配っていたんですね、54兆円。
はい。54兆円ね、まあ、この政権の間だけども、あれだよね、60兆ぐらいがこの国の1年の国家予算だからね、54兆と聞くと、ちょっとたくさん、ずいぶんお金をっていうふうに思っちゃうよね。訪問回数が81、訪問国地域が90で、で延べ訪問国地域を合わすと176、
はい、ね、世界地獄民日刊スポーツの記事に載っておりました。
さあ今日も始めましょう。